ありがとうございます。それでは1分動画をまず最初に見ていきたいと思います。
今回のテーマは洗礼です。洗礼は聖餐式とともに教会の重要なサクラメントの一つです。洗礼は水に浸す、沈めるという意味のギリシャ語バプティゾーの名詞形であるバプテスマに由来していて、霊的にキリストと一体化されることによって古い自己の罪がキリストの十字架の死とともに滅ぼされて死んだこと、そしてキリストが死者の中から蘇られたように新しい命を与えられた自分がキリストと共に蘇ったことを象徴する儀式です。わかりやすく言うと、洗礼を受けることはキリストと一つになることによってキリストの死と復活に預かる、つまりキリストが十字架に死んで復活されたように古い自分に死んで新しい歩みをすることを象徴する儀式なのです。洗礼の方法としては、体を水に浸す神で、頭に手で水滴をつける滴霊などがあり、洗礼を受けることを受洗と言います。洗礼を受けられるのはイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰を持つ人です。洗礼はイエス・キリストが自ら受けて模範を示され、大宣教命令で命じられ、初代教会において忠実に受け継がれてきた重要な儀式、世の終わりまで教会が守り行うようにと主が定められた命令です。それでは、
皆さんおはようございます。私たち この教会の名前はですね、新しい名前に変えられました。そしてですね、2月5日明日明後日火曜日になるんですけれども、殉教聖会っていう殉教記念聖会というのがですね、長崎の、西坂という丘の上でですね、持たれるということになっています。また夜はですね、平和会館で夜の聖会が持たれるということになっています。で、新しい名前が与えられて、The Light of Eternal Agape、 神の、この光と愛の永遠の光と神様の愛が流れる教会ということで、新しい歩みがこの例に始まりました。で、私たちはですね、その殉教聖会に神様がその新しい名前の実相を持ってですね、今までにない殉教聖会が導かれるということを神様に期待しています。で、今日はですね、そのことを覚えながら、ヨハネの福音書の21章の1節から14節のところからですね、学んでいきたいと思います。21章のこの1節のところにですね、この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表されたと書いてあります。そしてその表された次第はここであったと書いてあります。テベリアって 江の湖ってどこにあるのって思われるかもしれません。ガリラヤ湖っていうのはですね、あの一つだけの名前ではなくて、テベリア湖と呼ばれていたり、またはあのキネレテ湖というふうに呼ばれたりしていました。で、あのそのテベリアの湖畔、今は大抵あのガリラヤ湖と呼ばれていますけれども、その湖畔にですね、あの弟子たちはそのガリラヤで会うと言いなさいと、イエス様が蘇られた時にですね、女の人たちにそう告げられたわけですけれども、あの弟子たちはその言葉の通りに、あのエルサレムからガリラヤ湖の湖にですね戻ってきたんですね。でもですね、イエス様は共にその時もあのおられなかったですから、自分たちだけでこのガリラヤ出身の7人のこの弟子たちがですね、こう戻ってきたわけですね。で、そしてどうしたかというと、もうイエス様と一緒の時はイエス様がですね、その食事とかそのいろんなあのイエス様に仕える人々がいて、そしてその必要な食べ物は与えられていたわけですけれども、でもイエス様が十字架につけられて、そしてそれまでに2回イエス様と弟子たちは出会っていたんですけれども、もう自分たちで歩まないといけなかったので、お金もないし、それから食べ物もなかったから、みんなお腹ペコペコだったと思うんですね。それで弟子たちはどうしたかというと、あのペテロはですね、私は漁に行くと言ってですね、あの船に乗ってですね、そしてこうその一緒にいた人も一緒にですね、漁師、元漁師の弟子たちと一緒に船に乗って、一生懸命にこの糧を得ようとしてですね、夜中中もう網をですね、こう一生懸命こう湖に投げ入れて、そしてですね、魚を取ろうとした。でも魚はですね、なぜか一匹も取れませんでした。それでもうがっかりしてですね、お腹空いている上に夜中中こう網を打つんですけど、一匹も取れないし、もうなんかお腹ペコペコ、なんか失望と落胆、イエス様はおられないしって、これから自分たちどうなるんだろうという感じでですね、こう戻って、もうやめて、そして帰ってきたわけですね。でもイエス様はですね、そのペテロたち、弟子たちを岸辺で待っておられたんです。そしてですね、その失望と落胆、お腹ペコペコのこの弟子たちにですね、子供たちを食べるものがありませんねっていうふうに言われました。もうペテロたちはもうお腹ペコペコで疲れ果ててて、そしてお金もないし、もうどうしようって思って本当に弱くされていたので、もう素直にはい、ありませんって答えたんですね。でもそのイエス様はその言葉を聞いた時にですね、その船のその網を、船にある網の右側に網を下ろしなさい。あの魚釣りのね、大好きな人はですね、あのよく知ってるんですね。漁師の方もよく知ってる。魚はね、あのね、夜にこう活動してるらしいですね。で、あのだからもう夜も明け染めて明るくなってきたのに、そしてね、そんなね、こう岸にこう近寄ってきたそのところにね、普通魚がいるとは思えないんですね。ところがイエス様が その網を、船の右側に網を下ろしなさいと言われてたその言葉はですね、本当にこう愛があって、そして敬意があって、そして本当に優しい声だったんですね。もう弟子たちは経験をたくさん積んだ、何十年もその漁師として生きてきた元漁師のペテロたちは、もうそういう、もうここに網を下ろしたって、ルカの心にはですね、こことはちょっと違うところ、違うところですね、書いてありますね。夜中中働いたけど取れなかったんです、でもお言葉ですからやってみましょうって言ってペテロは言ってるんですね。でもここのヨハネのところではそれはこう割愛されてるって言うんですね。もう弱り果てた、疲れ果てた、もう弟子たちはですね、その言葉に、もうイエス様こうだからこうなんですよ、もう私たち一生懸命やってもダメだったんですから、ダメなんですよって、もうそんなことね、無茶ですとか、そんなこともうできませんとかっていう元気もなかったですね。だから本当にこの強いっていうことがいつもいいというわけではないですね。本当にイエス様は弟子たちが夜中中魚を取ろうとして網を打っても打っても全くこう魚は釣ることができない、釣るというか網に入ってこない、その失望と落胆、疲れ、そしてお腹ペコペコ状態、イエス様はそれをじっと待っていたんですね。そしてもう弟子たちがもう言われた通りに網を下ろさざるを得ないように、イエス様はじっと弟子たちのその姿を見て、そして弟子たちがイエス様の言われた通りに、もう言葉ですからとルカには、の福音書に書かれてあるんですけど、私たちはもう取れないと思うけど、もうイエス様がそう言われるなら、もうあなたがそう言われるならやってみますって言ってやった途端ですね、その網にはたくさんのもう魚が、大きな魚が入って、そして数えたらですね、153匹も魚は取れたんですね。今でもガリラヤ湖でこの魚がですね、この魚だろうって言われてるんですけど、すごくこう大きいんですね、1匹が。そしてそれをですね、唐揚げにして、そして観光客の人たちに売り出されているんですね。で、日本の人たちは自分たちの好きなドレッシング、お醤油とかですね、なんかカボスのなんとかとかですね、そういうものを持っていって、そしておいしいおいしいと言って食べていくんですね。その時、たくさんの魚が取れた、その時イエス様に愛された弟子、自他ともにそう言っていたですね、ヨハネが、あれはイエス様だって気がついたんですね。その時ペテロはですね、もう何を思ったのか、裸だったんですね。裸といってもパンツぐらいは履いていたんでしょうけど、その上着ですね、その上着はこう上から下まで筒状だったから、仕事には向かなかったから、漁師の人たちはみんな何て言うんですかね、こうその服を脱いで下着で漁をしてたんでしょうね。そしたらですね、ペテロは本当に何を思ったか、上着をまとってですね、そして水に飛び込んだんですね。そしてその魚はその小舟にはね、もう入りきれないから、乗せきれないから、他のこの小舟でもですね、助けてもらいながら、それを他のところに書いてあるんですけれども、この小舟でですね、そしてこう陸に上げることができました。ところがね、 ですね、イエス様はどんなふうにして弟子たちを待ってたのかというと、その弟子たちが登って上がってくる、陸に上がってくる前にですね、もうすでに炭を起こして、そして魚をですね、炭火焼きの魚を弟子たちのために、弟子たちが本当にお腹がペコペコで、もう空腹で疲れ果てていたのを知っていたイエス様は、そこに魚を焼いて、そしてパンも用意して、そしてこう準備していてくださったんですね。そしてイエス様は言われました。その魚、今取れた あなたたちが今引き上げたその魚をここに、行く日が持ってきなさい、その魚もみんなで一緒に食べましょうって、一生懸命やったそれもですね、持ってきなさいって、本当に愛がありますね。そういうふうに配慮して、そして、イエス様は弟子たちにお腹を満たしてくださったんですね。皆さん、炭火焼きのお魚ってとっても美味しいと思うんですね。本当にこう取れたての魚で、イエス様はどんな風にしてそのお魚とそのパンを手に入れたのか知りませんが、イエス様は弟子たちの状態を全てをご存じだったんですね。そして、弟子たちはそのイエス様の温かな言葉と、それから配慮と、そしてお腹が満たされて、そしてイエス様と出会う、イエス様のその声を聞き、イエス様のそのイエス様ご自身に会うことができたという喜びで満たされたわけですね。私たちはですね、何かこの神様が言われる言葉よりも、何か自分の考えと自分の方法でやろうとこう頑張ってしまいやすいものではないでしょうか。神様が私たちの人生にですね、用意しておられる、そのことが何か途中でこう挫折してしまったり、またはもうなんかこう自分のしたいことが出てきてですね、自分のやりたいようにやってしまったり行き詰まってしまったならば、イエス様に本当に語られた言葉を忘れてしまったり、脇に置いてですね、自分のやりたいと思う方法とやりたいと思うことをこうやってしまいやすいものではないでしょうか。弟子たちはイエス様にきちんとイエス様に従っていきます、もう命を捨てて従いますというふうに言って、そしてイエス様と共に歩んでですね、3年半いろんな学びをし、イエス様から直接語ってもらって教えてもらって、そしてたくさんの癒しや奇跡を見、イエス様がどのような方かも知ってですね、そしてもう本当にこの方のためにもうイエス様、私は命を捨てますって言ったはずの弟子たちがですね、イエス様が十字架につけられて、そして、蘇られたんですけれども、それこれまでに2回イエス様と出会ったんです。イエス様は御霊の体に復活されて、そして弟子たちのユダヤ人たちを恐れてこの部屋に閉じこもってですね、いた時に本当にこう壁を突き抜けて、そしてイエス様は私たちにご自分を表されましたね。で、2回すでにイエス様にと出会っていたにもかかわらず、ガリラヤにこうでお会いしましょうって、再び会いますよって、ガリラヤに来なさいって言われたその言葉の通りには言ったんですけど、もうそのイエス様もどこにいるのかわからない、そしてこれからどうなるのかわからない、お腹空いてる、ペコペコ、疲れた、もうなんかもういいやっていう感じになって、 私はリオニークって言ったり、みんなもですね、他の弟子たちも、ああ自分も一緒に行きますって感じで行ってしまった。もうまた再び漁師になろう、漁師として生計を立てていこうっていう感じになってしまったんですね。でもイエス様と3回目にこの弟子たちが出会って、イエス様からイエス様にお会いして、そしてイエス様の声を聞いた時ですね、本当にイエス様がこのヨハネではないペテロにですね、 You love me 英語でですね、ペテロはイエス様にもう一度問われたんですね。あなたは私を愛しますか。この誰よりも、ヨハネの子供、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエス様に聞かれたんですね。この言葉はですね、世界で一番偉大な質問だというふうにある人たちは言っています。私は初めて聞きました。自分を裏切って、そして、イエス様を裏切って見捨てて逃げてしまったその弟子たちに対して、イエス様はですね、あなたは私を、この人たち以上に私を愛しますかって聞いてくださったんですね。その時弟子はですね、ペテロはですね、はい主よ、私があなたを愛することはあなたのご存知ですというふうに答えました。イエス様が十字架につけられるほどですね、時に答えたように、いや私はもう他の者たちがあなたを裏切って、私はあなたを裏切りますって、私はもう命を捨ててあなたに従いますって、ペテロは言い切ったその強さはもうありませんでした。本当に大失敗をしたからですね。堂々とというか、はっきりとイエス様を知らないと呪いをかけるほどに、ペテロはですね、3回もイエス様を知らないって言ってしまった。だからもうそんな強気で断言することなどもう本当できなかったんですね。でもイエス様はヨハネの子シモン、あなた私を愛しますかと3回尋ねて、そしてイエス様は、私の羊を、ご羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさいとですね、この言葉をかけてくださったんです。これはですね、本当にペテロがイエス様に本当に従います、イエス様私があなたを愛してるのはあなたがお存じですというふうに答えた時に、イエス様が私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさいと、もう一度イエス様はペテロを、そして弟子たちをですね、もう一度再献身へと導いてください。1回目の時は本当にペテロたちは、弟子たちもですね、もうあなたのためなら命を捨てますっていうふうに言いました。それは肉の力だったんですね。自分の自信を知りませんでした。自分がどんなに弱く、自分がどんなにこう力がないか、イエス様に従う力、イエス様を大事として、もう本当に自分の言った言葉を行うことのできる力などないんだっていうことを知らないでですね、ただもう私はもうあなたに命を捨てて従いますって言ったんですけれども、弟子たちは自分たちがイエス様を裏切ってしまった、イエス様に従い切るその力がなかったっていうことを知った後に、イエス様は弟子たちをもう一度、あなたは私を愛しますかって尋ねられ、そしてペテロが、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えたときに、もう一度 イエス様は私に私の羊を飼うようにと、イエス様が証明、あなたのその私があなたに飯を与えますよ、それは私の子羊を飼い、私の羊を飼いなさいという飯をですね、証明をイエス様は書いてくださったんですね。そしてペテロはその言葉を、証明を受けて、そして初代教会のリーダーとしてですね、ペテロは本当に神イエス様のその働きを、精霊のバプテスマ、精霊に満たされてですね、そして大胆にもうユダヤ人たちを恐れることなくですね、精霊に満たされて、そして大胆に自分のその命などもう本当に神様に捧げてですね、そして大胆に人々に伝道して、5000人とか3000人とかいっぺんに救われる人たちが起こされ、その後もたくさんの神様の働きをしていったんですね。本当にイエス様は私たちが弱くされたその時に、もう自分の力ではやっていけないと思うほどに弱くされたその時に、神様は私たちに声をかけてくださるんです。本当にそのイエス様が語られるその声にですね、私たちが本当に従って応答していく時にですね、神様は本当に私たちを神様ご自身の霊で満たしてくださり、そして用いてくださるんですね。神様の使命を私たちには本当にそれを行う力が、肉の力ではできないんですけれども、精霊に満たしてくださって、そして神様は神様のご計画の道に私たちを歩ませてくださるということですね。このペテロたちに対する、弟子たちに対するイエス様の愛と、そして本当に権威ある力ある言葉によって、私たちもこれからの歩みをですね、本当に導かれて歩んでいきたいと思います。そしてそれぞれにイエス様を信じて救われた人、イエス様によって救いの中に導き入れられた人たちはですね、全ての人にイエス様は使命を、この地上で生きる何をするのか、神様のためにその使命を与えておられますから、本当に私たちは自分が弱いっていうことを嘆く必要はなくてですね、弱くされた時にこそ神様が、神様の声をですね聞き、そして弱くされた時にこそ私たちは神様の言葉に従うことができるんだっていうことをですね、覚えて歩んでいきたいと思います。それでは、お祈りいたします。愛する天の父様、この御言葉の時を感謝いたします。あなたが私たちに本当に弱さの中でしか従うことができない神様、恵みがあること、祝福があることを感謝します。頑張って強く、神様、本当に自分の力によってやっている間は知ることのできない、神様の声を聞くことができない、その時があることを感謝します。どうぞ私たちにもペテロたちが本当に弱くされた時に、あなたからの証明の言葉をいただいたように、どうぞ私たちにも同じように神様の証明に応答できるその時を与えてくださるようにお願いいたします。この時を感謝します。尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝祷したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ子稲悪は主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。